水曜日の朝です。内田さん、中野先生、本日もよろしくお願いします。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。しんくんが初めて、まあもちろんその筋ではね、うん、よくなさってんだけど、今回私たちのプログラム、
はい、
初めてなのに
本当にリードしてくれて
ね
本当に
やめてください。
こんなに上手になったらもっと早くから使えばよかったですね。
やめてください。いやいや、いっぱいいっぱいですよ。ずっと、うん、トモコさんに教えてもらいながら、
まあね、正直だし、はい、いろいろとね、はい、話題を提供もしてくれて嬉しいんですが、
まあ
人に好かれるためには、
はい、
相手の関心、うん、何に関心を持ってるか、まあ、それぞれですよ。人はそれぞれ、
うん、そう、
まあ、それは男の人は女性にね関心を持たない人はいないと思う、うん、だからだいたい女性の話をすれば、うん、男同士は話が通じるかもしれない、
はい、
でもいつもいつもそういうわけにはいかない、うん、
はい、
やっぱり上司にね、あんまり下世話な話ばっかりしてると信用を失うかもしれませんし、うん、気をつけなきゃいけないことっていっぱいあります、
はい、
でも何に関心を持ってるか、うん、内田さんがどうやって相手の関心を見つけますかね。
それはね、あの夕方5時以降にどれだけ付き合いが深くなるか。
アフターファイブ。
アフターファイブでね。それがね、普段昼間のね業務関係にも生きてまいりますね。
なるほど。
ちょっと日本的すぎますけれども。
いやいやいや、うん、まあだってどこだってパーティーがないとこはないし、ね、どこだって赤い色の水がない。わかる、
赤い色の水。赤色の水
わかんない。
あ、血液ですか。血ではなくて、ごめんなさいごめんなさい、トンチンカンな、
はい、ワインを飲む風習はね、長生きであればあるほどありますね、うん、
あ、
だからそれなりの雰囲気、もう酔って暴れるとかね、罵詈雑言を鳴らすとか、一人だけで、カラオケで怒鳴るっていうのはこれは病的ですけども、相手をね、おもんじ、相手が喜ぶ関心ごとに話を持っていくっていうのは、うん、もう最高の潤滑油の一つだろうと私は思いますね。まあ、皆さんどうに思われるかもしれませんが、宗教の中でお酒を宗教行事の中ではっきり使うのはキリスト教だけですよ。ワインっていうのはね、生産式で使うんですから。
そうですか。
だから
でも、あの牧師先生の中でもお酒飲まないって方は結構いらっしゃいますけど、
そうですよね。
それはね、真面目でね、
真面目で
ご立派でね、私言わせれば、まあ、立派すぎるんじゃないとこう思います。
そうですか、う
ん、まあ、たくさんは飲まないくてもいいんですが、少しぐらい。
でも聖書の中に、ね、赤ワインワイン出てきますよ
ね。まあそのね、アフター5かアフター4かどうか知りませんけども、やっぱり本当にそういう付き合いが大切ですね。
お互いに歩み寄るって感じですね。
そう、
部下からでもなく上司からも歩み、お互いにっていうことですよね。それがおっしゃってました
ね。上着を脱ぐ、
はい、
胸筋を、
うん、開く、
開く、胸筋を開くって分かる、
心
を開く、襟を
開
く、襟を開くということは心を開く、
心を開く、
ね、
うん、なるほど。
そういう間柄だと、
はい、
話がスムーズに
いく、
うん、赤い水なんて言うとちょっと血ですかなんて、
すいません、
話が通じないそれがやっぱり彼の若さだね。
ね、
こういう言葉は使わないんだから、
はい、
もう直接ワインって言えばいいの。
いやいやいや、
こっちはそれを使わないで言おうとしているところは自治臭いんですね。
リスナーさんは僕に怒ってます。編集者さんに言ってねんって多分
言ってますけど、いやいや、はい、いいんです、まあ、ね、とにかく本当にこの腹、日本人では腹って、うん、では大事、
うん、
ね、腹が腹を割って話すとかね、うん、でそれができるっていうのは本当に大切な日本、うん、特に男同士って、ね、うんうんうん、シラフだと、うん、もう挨拶で終わっちゃうんですよ、うん、
あ、うん、やっぱシャイもあるし、いろいろあるんですか、うん、見えとかも
さようでござるか、しかと存ぜぬ、これにてごめんなって、ね、そう終わっちゃうんですよ。でも上下を取って、うん、膝を崩して、うん、まあ一つとかってね、うん、
はい、
話して
る、なるほど、
そういう中に自分の欠点、失敗談が出てくる、
うん、確かに、うん、
それを聞いて後輩も、なるほど、この、ね、上司は偉いな、自分の失敗談で僕を教育しててくれるんだ、
う
ん、
いや、聞いたら嬉しいですね、部下がその上司のそういうのを聞くと、う
ん、でもそれはね、うん、そういうアフターファイブでないとあんまり話してくれないね、うん、日本は、うんうんうん、 ね、
そうですね、
うん、朝礼っていうのは前どこでもあるんですけど、
はい、
朝礼がなぜ長いか知ってる？あれね、本があるからですってよ。本の通り言おうとするから長くなるんだって。自分で勉強してきたら短くできるのに、その書いてある通りを丸暗記かメモしてきて話すから長くなるって聞いたことある。まあでもね、朝礼があるけども、そういうところでご自分の失敗談とか、ご自分がやりすぎたこととか、自分がね泣いたような話あんまりしないんですよ。そういうところはありますね。
それは距離できちゃいますよね。
朝からこんなに笑ってね、話ができるラジオ放送っていうのも多分これぐらいしかないと私は、ね、ちょっとね不謹慎かもしれないんですけど。
でも僕もそのダメなところは結構アピールするように自分でしてます、ね、うん、そこの作戦ですけど、やっぱそれって大事ですよね、うん、やっぱり漫画のキャラクターでもそうですけど、弱点を見せるっていうのが、それがつながるんですよね、はい。
まあ、そういう面ではね、相手の弱点をこっちから掘り下げてはいけない。
あ、そうですね、
ね、相手が話してくれるような雰囲気を作る、
ね、なるほど。
例えば、ね、部長、私もね、あの若あの部長も私ぐらいの年の時、なんで一番苦労なさいましたかなんて、いやいやその頃のあの鬼部長だなんてね、自分が鬼部長のことを忘れて話し出すということだってありますよね。私はあのなんていうの、花房咲は黙っていないとかって本があるんですよ、小説ね。それはあの何倍返し、仕事なんとか倍返して、あの話したあの
半沢
直樹、
あれを書いた人が書いてるんですよ。大企業の中の人間関係と上下関係とお金の動きをね、まあ痛快なんですよね。女性のね、銀行調査団調査をする人がね、その大の男たちの不正を暴くストーリー。私もルーインが降りるようにね、喝采するんですが、自分に当てはめて気をつけなさいよ多山の石じゃないけど、失敗は転がってるよっていうことをね。
そうですね、そこも考えないといけませんね。はい、ありがとうございます。今日も深いお話たくさん聞かせていただきました。皆さん今日も一日元気よくお過ごしください。お仕事気をつけて行ってきらっしゃい。内田さん、中野先生、本日もありがとうございました。